A 面に続いて暮らしの情報募集です。花岡清舟学習会。紀の川氏が生んだ偉人花岡清舟の偉業を後世に伝え、また再認識するため学習会を開催します。時3月10日土曜日午後1時30分から3時30分ところ道の駅清舟の里。講師鈴木幸彦氏。テーマ花岡清舟の門人たち。定員30人。申し込み3月9日金曜日まで。申し込み問い合わせ障害学習課電話 77-2511 本庁4階です。鯉のぼりを譲ってください。那天川美化推進委員会では毎年春に子どもたちの健康を願うとともに那天川美化運動の一環として鯉のぼりをあげています。不要になった鯉のぼりがあれば譲ってください。お問い合わせ長総合センター電話 75-2221 までどうぞ。以上、読みは西川でした。
引き続き募集です。3月の天文台観望会。春の星座を見てみよう。時3月10日土曜日午後7時30分から9時。天候不良の場合は中止です。ところ西岸市コミュニティセンター。定員20人。中学生以下は保護者同伴。参加費200円。高校生以下100円。申し込み問い合わせは西岸市コミュニティセンター。電話 65-2211。 月火祝日を除く午前9時から午後5時です。少年少女発明クラブクラブ員募集です。申し込み問い合わせは障害学習課電話 77-2511 です。少年少女発明クラブを手伝ってみませんか。クラブ員の活動を指導していただく指導員やサポートしていただく補助員を募集しています。資格経験は問いません。熱意を持って取り組んでいただける人をお待ちしています。申し込み問い合わせは障害学習課電話 77-2511。 紀の川源流体験会。紀の川の源流の森を訪ね、水環境について考えてみませんか。時3月25日日曜日午前10時現地集合。希望者には大和上市駅から送迎があります。9時30分出発です。集合場所森と水の源流館。奈良県吉野郡川上村宮の平。定員50人。申し込み多数の場合は抽選です。申し込みお問い合わせは企画調整課電話 77-2511 またはファックス 77-4910 本庁3階です。インドアソフトテニス教室。申し込み問い合わせは障害スポーツ課電話 77-2511 です。第2回フルーツカルタ大会。少し大きなサイズのカルタを使ったカルタ大会。みんなで体を動かして遊びましょう。時3月17日土曜日午前9時から正午。申し込み問い合わせは一般社団法人紀の川フルーツツーリズム。電話 080-3846-2218 です。ピンクリボンサイクリング2018 in 紀の川。申し込み問い合わせは 木の川サイクリングクラブ事務局、井口さん、電話 090-5363-2014、 ファックスは 77-4060 です。奈良月ヶ瀬梅林を訪ねる時、3月10日土曜日午前7時30分、受付は7時10分、雨天決行、荒れた天気の場合はコースを変更します。申し込み問い合わせは木の川ウォーキング協会事務局、高岡さん、電話 080-5317-6278 です。ソフトテニス教室の参加者を募集します。時、4月14日土曜日から31年3月23日土曜日です。問い合わせは障害スポーツ課、電話 77-2511 です。日曜消防講座があります。開催場所、お問い合わせは長消防本部防災センター、電話 61-7259 へ。次は催しです。木の川市桃山祭り、時4月7日土曜日午前9時30分から、ところ木の川市桃山グラウンド。詳細は決定次第市ホームページや新聞折り込みチラシでお知らせします。問い合わせは桃山祭り実行委員会事務局、電話 77-2511、 本庁4階商工観光課内。第31回百合山新四国花祭り、時4月7日土曜日午前10時から午後3時、ところ百合山新四国88箇所周辺及び木の川竹房橋北詰河原。内容、午前10時から午後1時、各所で甘酒やコーヒーの振る舞いなどがあります。午後1時30分から、獅子舞や内田中学校吹奏楽、太鼓演奏、持ち投げ、宮本静歌謡コンサートなど、桃山祭りと同時開催です。問い合わせは、百合山の自然と遺跡を生かす会、榎本義行さん、電話 090-3283-2172 です。古川とんまかひな通り、時3月31日までの午前10時から午後4時、ところ古川とんまか通り、 JR 古川駅から古川寺までの通りです。絵手紙コンクール入賞作品の展示、期間中、場所は山崎邸です。絵手紙コンクール表彰式、3月10日土曜日、場所は古川寺獄所。天福町中町の安頓幕、だんじり幕などの展示、期間中の土日祝日、場所は旧三笠館。問い合わせは古川とんまかひな通り実行委員会、電話 73-2246、 丸朝旅館内です。市民の掲示板です。第5回みんなで歌おう岩出木の川大工コンサート。問い合わせは岩出木の川大工合唱団事務局、宮本さん、電話 62-2648、 西川さん、電話 62-0225 番です。パピウォーカーを募集します。問い合わせは日本ライトハウス盲導犬訓練所、電話 072-1-72-0914 です。あったか音楽隊で音楽しませんか。お問い合わせはあったかクラブ出口さん、電話 090-2118-2289 です。 岸川アルコー会をご存知ですか？お問い合わせは岸川アルコー会会長、電話 64-5776、 事務局は電話 090-6245-3672 です。第13回桃源郷ハーフマラソン開催に伴う交通規制について、規制日は4月8日日曜日、規制時間は午前9時から正午ごろです。詳しいお問い合わせは障害スポーツ課、電話 77-2511 へお願いします。次は困った時の相談です。弁護士相談、紀の川市弁護士相談、電話 77-2511、 市民課。4月4日水曜日午後1時30分から、市役所本庁1階相談室4、電話予約が必要です。先着5人です。予約受付開始は3月22日木曜日午前9時からです。行政相談、紀の川市行政相談、電話 77-2511、 市民課。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政全般についての相談に応じます。3月14日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4。人権相談、紀の川市人権相談、電話 77-2511、 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権全般についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。3月14日水曜日午後1時から3時、桃山保健福祉センター1階相談室きらめき。4月11日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。高齢者相談です。紀の川市地域包括支援センター愛の手、電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。心・体障害者の相談、電話 073-445-7314、 県子ども女性障害者相談センター、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。女性相談、電話 073-435-5246、県男女共同参画センター。面接相談は火曜日から土曜日午前9時から午後5時30分、予約が必要です。電話相談は午後8時30分まで。女性に対する暴力の相談、電話 073-445-0793、県子ども女性障害者相談センター。電話相談は毎日午前9時から午後9時30分。面接相談は平日の午前9時から午後5時45分。電話予約が必要です。消費生活、架空請求はがきに騙されないで。差出人、法務省管轄支局〇〇センターの名前で大量の架空請求はがきが送付されています。心当たりのない請求はがきが届いた場合、連絡先として書かれている番号には絶対に電話をしないでください。また封書や圧着式のはがきの場合は無視できないものもあるため、放置せず消費生活センターに相談してください。 電話 073-433-1551 和歌山県消費生活センター。平日の午前9時から午後5時。土曜日曜は午前10時から午後4時です。消費生活相談員による消費者問題の相談、電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室。問い合わせは商工観光課。第2、4水曜日の午後1時から4時。電話 62-2141、 岩出市役所2階。第1、3火曜日の午後1時から4時。木の川暮らしのネットワーク、架空請求やクーリングオフ、契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919、 本庁南別館2階相談室、暮らしの窓口。問い合わせは商工観光課。毎週水曜の午後1時から3時です。困った時の相談でした。第15回和歌山県広報コンクールで広報木の川が第1位に選ばれました。広報誌部門市の部で広報木の川9月号が1位になりました。これからも皆さんに親しまれ愛される広報誌作りに励んでいきます。次は私の町の文化財、ボリューム126、光明寺の松。古来松は神宿る木として神聖視されてきました。万葉集にも多く読まれ、現代でも正月の門松、年神を迎え入れる依代や松竹梅の筆頭にも挙げられます。その名前の松の語源は、一説には神を待つ、祭る、祭り、また長く祝いを保つ、保つに通じ、一年中葉を落とさないことから長寿の象徴とされてきました。紀の川市名手市場にはまさに長寿の象徴、400年以上の樹齢を持つ松の古樹があります。この松がある光明寺は永正4年1507年に初代領導によって開かれ、天正11年1583年小川寺菊蔵院から土地を買い取り、その後天正年間に境内地を拡張しました。その折村内の富豪であった宗助が盆栽として育ててきた黒松を植えたのが現代まで年月を重ねてきたと伝わっています。黒松は松科の常緑針葉香木で、日本では北海道南部、本州、四国、九州に、国外では朝鮮半島南部に分布し、厳しい環境にも強いことからお松とも呼ばれています。樹高40メートルにも達し、海岸線の防風林などにも利用されてきました。昭和初期の調査記録、和歌山県文化財調査報告書には、光明寺の松について、相当の年月を経、また木姿は特に趣あり、昭和5年まですでに347年を経過せることなるべしと書かれています。現在その幹周りは 2.7 メートルもあり、根元から高さ70センチのところで3本の枝幹に分かれ、南、西、北に伸びていて、最も大きな枝は西へ約8メートル伸びています。他の枝と相よって優雅な樹冠を形成して、本堂前の境内地全体に大きく広がっています。 仙台住職の話では、50年前の子供の頃は松のある境内地でキャッチボールをできるほどの空間がありましたが、現在毎年枝は5ミリ程度ずつ伸び続けているとのことです。本堂前を隙間なく埋め尽くし、長い年月を経てもなお若々しい新緑の松葉、松の葉は生命力を示し、見る者を圧倒します。私の町の文化財でした。臨時休館のお知らせ。収蔵庫訓状処理のため、3月28日水曜日から31日土曜日は歴史民俗資料館を臨時休館します。問い合わせは生涯学習課です。以上、読みはカシオでした。
図書館情報です。今月の本棚。今月のテーマは、2017年によく読まれた本、作家です。タイトル、著者名、出版社名の順です。やめてみた。渡辺ポン、幻冬舎。人魚の眠る家。東野圭吾、幻冬舎。異常気象のサバイバル。朝日新聞出版。声なきセミ、上下、佐伯康秀、双葉社。おしり探偵、トロル、ポプラ社。新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名の順です。いじめのある世界に生きる君たちへ。中井久夫、中央公論新社。知りたい、会いたい、特徴がよくわかる苔図鑑。藤井久子、家の光協会。口笛の上手な白雪姫。小川陽子、幻冬舎。走れ、みかんの川。吉田戦車。川出書房新社。春の朗読会があります。時3月18日日曜日午後2時から。ところ、河南図書館。内容、朗読グループ、樫の木による朗読会。岸川町の民話も朗読します。申し込みは不要。問い合わせ、河南図書館。電話 64-4614 です。ソープカービングがあります。時3月25日日曜日午後1時から、ところ内田障害学習センター陶芸工作室、定員は15人、参加費500円、申し込みは3月3日土曜日午前9時30分から、問い合わせは河北図書館、電話 78-2010 へ。次は、町の話題、トピックスです。1月25日、淡島史跡を一般公開。老人ホーム建設中の東大井地区で遺跡が発掘され、調査結果が一般公開されました。淡島遺跡は、東西約1キロメートル、南北約400メートルを範囲とする大きな遺跡で、奈良時代に寺院などでのみ使用されていた瓦や、墨で文字の書かれた珍しい土器がたくさん出土したことから、寺院の付属施設や寺院を建てる人々の集落であった可能性があります。参加者は、昔の人が住んでいた場所を見ると、歴史のロマンを感じます、と話してくれました。仲間を信じて心を一つに。1月28日、紀の川市民体育館で第35回和歌山県綱引き選手権大会が開催され、ジュニアの部から選手権の部までの45チームが出場し、白熱した戦いが繰り広げられました。観客からは、
チーム全員が心を一つに、一本の綱を力の限り引き合う姿に、熱く大きな声援が注がれていました。選手権の部で優勝した、紀の川愛好会男子と、チョードリーズ女子は、3月4日に東京で開催される2018全日本綱引き選手権大会に出場します。この大会結果です。紀の川市から参加したチームで3位上の結果です。選手権男子の部、優勝紀の川愛好会。選手権女子の部、優勝チョードリーズ。ジュニアの部、2位フレンズ。2月8日、地域を潤す宝を後世へ。紀の川北筋の農地を潤す汚大用水路が昨年10月に世界灌漑施設遺産に登録されたことを受け、記念シンポジウムが開催されました。江戸時代に大畑斎道により開発されたこの用水路により、当時干ばつに襲われていた土地に紀の川の水が運ばれ、現代では県内有数の田園地帯に。また、辰の戸井江川中は、地形を利用した完成度の高い掛け人、評価されています。掛け人は、川の上に橋を架けて水を流す樋です。受け継がれた宝は、これからも周辺地域の田畑を潤し続けてくれることでしょう。栄養たっぷり、友淵のおいしい野菜を販売。2月9日に友淵小学校の2年生から6年生7人が総合学習の一環としてメッケモン広場でチヂミほうれん草と黒豆の販売体験を行いました。販売に先立ち、8日に友淵地区の農園でほうれん草の収穫と販売用に荷造りを行いました。昨年10月に自分たちで植えたほうれん草の苗は大きく成長し、収穫の時を迎えていました。チヂミほうれん草は、寒さから自分の身を守るため、水分を飛ばしながら葉を縮ませ、甘みや旨みを濃縮させます。今年は10月の台風の長雨による影響で、大きさは小さめですが、気温が低いため、非常に甘いほうれん草ができました。一つ一つ丁寧にハサミで収穫した後、一袋が 210g になるよう調整し、手作業で袋詰めを行いました。袋詰めした特産品はメッケモン広場の特設会場で販売。自分たちで作った特産品を販売するため、子どもたちは元気いっぱいに、栄養たっぷり、友淵のほうれん草と黒豆美味しいよ、積極的にお客さんを呼び込み、商品の説明や会計を行いました。ほうれん草はしゃぶしゃぶ鍋にして食べるとおいしいよ、とおすすめの食べ方も紹介しながら、特産品を PR。ほうれん草と黒豆を購入した人は、小学生が頑張って作った農作物が買えて嬉しいです。片道2時間かけて来た甲斐がありました。ほうれん草のお鍋美味しそうですね、と話してくれました。黒豆19袋とほうれん草41袋は約1時間で完売。友淵の特産品であるチヂミほうれん草と黒豆の苗植えから収穫、販売まで一連の流れを自ら体感できる貴重な体験となりました。子供たちが考えた友淵のキャラクター、チヂミ太郎くんと黒豆王子のかわいい絵も掲載されています。2月13日、みんなで乗ろう、公共交通。公共交通を身近に感じてもらおうと、錦市小学校の2年生52人を対象とした 公共交通教室が県と和歌山電鉄により開催され、電車やバスの種類や乗り方、利用する際のルールやマナーなどをクイズ形式で楽しく学びました。はーい、と元気いっぱい。手を挙げて答える子どもたちで会場は大盛り上がり。参加した子どもたちは、知らないことがいっぱいあってとっても楽しかったよ。運賃箱の使い方がわかったよ。と公共交通への理解を深めました。みんなで元気にハッピーご飯ナンバー50。管理栄養士によるレシピ紹介を連載します。おひな寿司です。ちらし寿司を作る際、昆布を入れてご飯を炊き、具材を煮る際に、脱汁を活用することで、醤油と砂糖を減らすことができます。昆布と出汁汁で旨味がアップ。目で楽しみ、味でも楽しむことができる一品です。材料は4人分。ご飯750g。鶏ミンチ250g。酒2切れ。人参100g。卵3個。ネギ15g。大葉4枚。油大さじ1。醤油大さじ1、砂糖小さじ2、だし汁大さじ1。一人分は568キロカロリーです。作り方。1、鶏ミンチは空炒りして、醤油、砂糖、だし汁で煮る。2、酒は焼いてほぐす。3、人参はみじん切りにして、茹で、酒と混ぜる。4. ネギは小口切りする。5. フライパンに油を入れ、卵とネギを炒める。6. ご飯を3等分にし、1つ目には鶏ミンチを、2つ目には人参を、3つ目には卵を混ぜる。7. 牛乳パックなどの底と上を切り落とし、3等分の長さに切る。8. ひし形にし、3種類のご飯を順番に入れる。9. ラップで上から押さえ、パックを外す。10. 皿に大葉を引き、上にご飯を乗せる。問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511 です。実は知らない、紀の川市役所。庁舎の秘密、ナンバー3、南庁舎用磁気ループシステム。問い、音が聞こえづらい人にも聞こえやすくする設備って？答え、音が聞こえづらい難聴の人や、少し聞こえづらくなった人に、音や声を正確に聞き取っていただくための設備として、難聴者用磁気ループシステムを2種類用意しています。1つは1階市民課窓口カウンターに持ち運び可能なシステムを用意しています。庁舎内の電源のある場所であれば使用可能ですので、利用希望の人は市民課へ声をかけてください。もう1つは6階以上の傍聴席にシステムを固定しています。傍聴に来られた人を対象に、議会での会話が聞きづらい場合、イヤホンとなる小型の機械をお貸ししています。利用希望の人は、議会事務局へ声をかけてください。問い合わせは、管財課、電話 77-2511。本庁南別館3階です。人の動きです。30年1月末現在、人口63,552人、うち男32,39人、女33,313人。 世帯数は 26,411 です。以上、声の広報木の川149号でした。3月1日から14日間、奈良東大寺でお水取りが行われています。暖かい春ももうすぐ、暑さ寒さも彼岸まで、どうぞお体ご自愛ください。来月号までごきげんよう。読みは北山でした。